皆さんこんにちは、こなやです。今回はですね、いただいているお便りに答える回になります。以前もお知らせしたんですけれども、ありがたいことにお便りをいただいているんですね。メールかアドレスが書いてあった場合には個別に答えるっていうのはやってるんですけど、番組内でお便りを紹介する回っていうのはやってないわけなんです。で、その理由についてはですね、ちょっと今日の本編でも説明してるんですけど、一人ではなかなか難しくてグダグダになってしまってたんですね。それで今回はですね、もうこのためだけにゲストをお迎えして進行役をお願いしています。で、これがポッドキャスト番組の日々のいとまというのに出演しているなあちゃんという方なんです。で、この番組とっても面白いコメディ番組なんですよ。いや、僕ね、お笑いは好きなんですけど、でもこう声を上げて笑うことってあんまりない方で、でもそんな僕でもなんかね、こう時々吹き出すぐらい面白いんです。おすすめなので、ちょっと番組へのリンクを今回のエピソードのショーノートに載せておきました。ちょっと初めての試みでどんな風になってるかはわからないんですけれども、ポッドサイエンティスト初となるお便りに答えるエピソード、ぜひお聞きください。こんにちは、なあさん。
こんにちは、こなやさん。じゃあ早速いきましょうか。
お願いします。
はい、では一つ目のお便りです。メープルさんからいただきました。初めてお便りさせていただいております。オーストラリアメルボルン在住のメープルと申します。ポッドサイエンティストに出会ってから配信を楽しみに聞かせていただいています。確か初めは花粉症になる人とならない人というエピソードを聞いたのですが、そんな研究あるんだと、興味深く聞きました。お話しされている方はどんな方なんだろうと概要欄を見ると、大学教授の方が科学的知識配信をとのこと。科学的な知識と聞くととても難しそうで私には理解できなさそうと思ってしまいますが、このやさんの落ち着いた口調と無駄のない説明をとてもわかりやすく楽しいです。 BGM もすごくいいですよね。科学者の方が面白いと思った論文を分かりやすく説明してくれる番組ということで、科学者の方がどんなことに興味を持たれているのか、またどんな角度で物事を見ているのかなども知れる、とても貴重な番組だと思います。私はながら聞きでは分からなくなってしまうので、理解ができるようにちゃんと聞き、その時は、なるほど、そんなことがあるのね、などと物知りになった気分になるものの、すぐに忘れてしまい、身になっていないのが悔やまれます。かっこ、記憶力の低下が著しいお年頃です。笑い。なんだっけと思った時には、再度聞かせていただいています。最新回も興味深く拝聴しました。私は感情はどこから来るのかということを考えたことがありませんでしたので、ドキドキすると不安になるというのは驚きでした。ということは、走って心拍数が上がった時は自分が気づかないだけで不安になっているということでしょうか。悲しい時に大笑いする声を聞いたら気持ちが楽しくなるよりも前に笑い出すという経験をしたことがあります。心と体の関係はなかなか数値化して表すのは難しいですが、科学者の方はいろいろな角度で研究されているんですね。長くなってすみません。これからもポッドサイエンティストの配信を楽しみにしています。 PS、 こなやさんという名前には理由がありますか、ということでいただきました。
どうもありがとうございます。メープルさん、どうもありがとうございます。
メープルさん、ありがとうございます。すごい、もう長文のね、素敵なお便りをいただいて、すごいですね、やっぱりこの屋さんは。
ありがとうございます。いや、なんかだからこういうメールをいただいてとっても嬉しいんですけれども、はいはい、でもなんかこれをですね、自分でこう録音して読むとなると、なんかちょっと照れてしまって、うまく読めなかったりしてたんです。それとまず一点なんですけれども、教授というところだったんですけども、教授ではないんですよね、はいはい、なんか大学の教員にはランクがあっ って教授、准教授、講師、助教っていう形になって、私あの准教授なので、
すごい。
それからあの、まあ、質問の点ですね、うん、これはですね、結構前のエピソード20の中でこう心臓がドキドキすると不安を感じているような行動を示すっていうマウスの研究を紹介した回についての質問だったんです。
はいはいはい。
あの非常にいい指摘だと思うんですよね。なんか新しい発見があった時に、うん、そのこうすでにある知識と整合性が取れてるかどうかっていうのは重要なポイントになってくるわけです、
うんうん、
で、あのこうよく言われるのは運動をすると不安が減るっていうことなんですね。だからその、この研究とはまあ逆なんですよね。こう心臓がドキドキすると不安になるっていうことなんで。
そうですよね、
うん、だから、まあ、もしどちらも正しいんであれば、なんかわからないことがまだあるんだろうっていうところになるんです、
うんうん、
でこうざっとネットを調べて見かけたものがあるんですけど、ただちょっとそれをねどこで見たか忘れてしまって、でそれそのサイトのこう信憑性もどれぐらいあるのかよくわかんないんで、まあ、ちょっとあんまり当てにしないで聞いていただきたいんですけど、なんかあの精神科の先生がコメントをしてた記事で、こう例えば気分障害、なんか不安を感じやすい人に、まあ、運動を進めるようなことがあるんだそうです。それがうまくいく場合もまあ多いんですけれども、最初こう運動してドキドキしてるのを不安でドキドキしてるのと考えてしまってパニックを起こすような人がいるそうなんですね。だから、まあ、まず その結びつきを話すところから始めるみたいなことがまあ書いてあったので、
うんうん、
まあ、ちょっとどれぐらいよくあることなのか、どれぐらい信頼できることか分かんないんですけど、まあ、その運動でドキドキして不安になるっていうのはあることはあるみたいです。ただやっぱちょっとよくわかんないっていうところがあります。
はい、
すいません、なんかちょっとはっきりしない答えで申し訳ありません。
なんかあれですね、あの結構いつも私もポッドサイエンティストは聞かせていただいてるんですけど、なんかいつもはこうクリアで、まあ、シンプルに、まあ、あの分かりやすくね、こう淡々とあの話をされてるんですけど。なんかやっぱこういう質問に答える時ってちょっとなんかあれですね、歯切れが悪いというか。
あ、そうなんです、
ね、
なんか それいやそれすごいね、あの真実なんですよ。まあ、それも理由があるんですね。
はいはい。
まあ、一つはすごいいっぱい編集してて、普段はすごい噛んだりとか、なんか説明おかしいなっていうのをなんか取り直したりしながらやってるっていうのは、まあ、まず一つあるんですけど、
うん、
そのなかなかこう質問に答えるのってこうただ知識を紹介するのと違うっていうところあるんですね。そのこの番組はこうなんか論文とかを元に紹介することが多いんですけど、
うん、
か論文っていうのは、まあ、なんか新しい発見があったっていうことが書いてあるんだけど、でもそれがこうどう新しいかを説明しないといけないんですよ。
あ、
だからその知識に関する周辺の知識っていうのもだいたい論文の中に書いてあるんですね。だからその論文か、もしくはこう論文を紹介しているような記事を読めば関係していることがまあ大体全てわかるんで、その自信を持ってまあ説明できるっていうところがあるんですけど、うん、そのそこからちょっと離れたようなことを聞かれた時っていうのは確認しないといけない範囲がすごい広くなって、でまあ、普通にこう Google で調べるところから始めるんですけど、なかなかね調べきれてるかわからないっていうところがありまして、まあ、どうしてもこんな感じでこう歯切れの悪い答えになってしまうっていうところがあります。いや、なんかまあそもそもすごい物知りな人とかもいるんですけど、僕あんまそうでもないっていうのもあるし、あとはなんかその辺のこうよく分かってないところをうまく隠して喋るのが上手な人っていうのもいるんですよね。なんかうまくこう少し話をそらすとかそういう技術があるんですけど、
はいはい、
まあ、その辺もあまり上手ではなくてこんな感じになってしまってます、うん、だからそうなんですよ。だからまあ正直を言うとですね、なんか分かんないことがあってこう学者ってなんか物知りだろうとこう思われるかもしれないけど、うんうん、あんまりそうでもなくって、僕に聞いても まあ、自分で Google で調べてもあんまり変わらないっていうところはあります。
というか、あの Google じゃなくて Google って言うんですね。
違います。
いや、わかんないですけど、なんか Google やと思ってました。いや、もしかしたら、いや、わかんない。
自分がどっち言ってたかもよくわかんなくなっちゃいました。
Google？
Google？
Google、そう、Google やと思ってました。
あの、Google で確認します。
私は Google で確認しますのでね。
はい。
いや、で、あと、さっきほら、メープルさんおっしゃってましたけど、あの、はい、粉屋さん、粉屋さんっていうお名前の由来なんかあるんですか？
あ、一応ありまして、ですね、結構前にすごい好きだったポッドキャスト番組があって、あの野球の統計の話をするような番組なんですけれども、サム・ミラーっていう人があのホストをしてたんですね。でその人あの引退しちゃったんですけど、でそれでまあその ミラーってこう粉を引くっていう、粉を引く人みたいな感じの意味なんで、まあ、そこから粉屋で取ったというとこです。
ああ、なるほど。いや、メープルさん、よかった、解決しました。今流れそうになってましたからね。はい、ありがとうございました。では続いてのお便りです。朝日さんからいただきました。初めて聞くことばかりでとても面白いですということでした。
どうもありがとうございます。
あの感想だけを言ってお便り、
はい、あのこう歯切れが悪くなる心配がないです。
よく本当にこの屋さんはこういうお便りもあの期待しているということですね。
はい、
はい。では続いてのお便り参ります。タコの枕さんからいただきました。粉屋さん、はじめまして、タコの枕と申します。いつも興味深く拝聴しております。人の感情や記憶って思いのほか外的要因に振り回されやすいものなんですね。以前、忘れたくない記憶を強化するアプリをご紹介くださっていましたが、逆に記憶を忘れやすくする方法ってあるのでしょうか。時々嫌な記憶がフラッシュバックしてあばばばばばっとなります。気が向いた時にでも扱っていただけたら嬉しいです。お天気が不安定な日が続きますが、どうぞご自愛くださいということでした。
はい、ありがとうございます。なんかまあそういうふうフラッシュバックとかありますから、なんかすごい心配になるような感じなんですよね。あの、すでにあのメールでご返事は差し上げていて、あの特にこう深刻な PTSD とかではないということはおっしゃっていました。
はい。
それで記憶の研究なんですけど、あの、まあ、たくさん、すごくたくさんあるんですよ。で、物を忘れる忘却に関する研究っていうのも結構あって、
うん、
でも、まあ、特定の記憶だけを忘れるっていうのを実用化するみたいな話っていうのは聞いたことないという感じです。うん、で、そうですね、まあちょっと話をそらすっていうテクニックをここで使わせていただきますと、あの、
言う必要ないと思うんですけどね。
はい。
いや、すいません、どうぞ。
あの、専門外になるんですけど、こう、PTSD に関してはですね、あの、忘れるっていうよりは、こう、思い出して、でも今はもう安全であるっていうことを理解するっていうプロセスがどうも大事。だそうなんですね。でもそれがうまくいかないことも多くて、
うん、
そので最近ですね、それに対してですね、幻覚を起こす薬で MDMA とか LSD とか、うん、あとマジックマッシュルームの成分とかがあるんですけど、そういうのが、まあ、こういった治療に役立つっていう話があるんです。で、まあ、こういう薬ってで、まあ、麻薬の扱いになってて日本では完全に禁止されてるんですけれども、うんうん、まあ、こういった薬をこう治療目的で認可する国っていうのが出始めているそうです。まあ、なんかこの辺を結構興味深いので、いつかまた別のエピソードで扱いたいと思っているところです。
あと、なんかすごい、あの、この屋さん、本当真面目な方だなって今思ったんですけど、多分このタコの枕さん、きっと嫌な記憶がフラッシュバックしてあばばばばっとなりますって言ってるところでちょっと笑ってほしかったんじゃないかなと思ったんですね。だから多分 PTSD とかそういうところまで考えてなかったんじゃないかなって思いましたけど、すごい真面目に 答えたんだなと思って いや、わかんない。
そうなんだ。
いや、わかんないですよ。
そう
わかん
か。
ないですよ。でもなんかちょっとこう、もしかしたらそうなんじゃないかなって、私はちょっとタコの枕さん、そうじゃなかったらすいません。はい。では、次のお便り参ります。シロさんからいただきました。いつも楽しく聞かせていただいております。オゾンホールについての回、拝聴させていただきました。とても興味深い話題でした。確かに最近温暖化ばかりでオゾンホールの話をあんまり聞かなくなってきたのはそういうことだったんですね。環境団体とかも問題だけを取り上げるのではなくて、うまくいったことも取り上げればいいのにと思いました。そして温暖化がオゾンホールに影響しているとは、でも成功体験があればそれこそできないことはないとも思えてきますね。これからの配信も楽しみにしています、ということでした。
はい、シロさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、ここで話しているのはエピソード24についてですね。で、ここでは一応オゾンホールの問題っていうのはとりあえず解決に向かっているという話をして、でも温暖化のせいで悪化してるかもしれないっていう、まあそういう話だったんです。それで、まあ環境問題に関してなんですけれども、人によっては、まあ今の状況は非常にまずくて危険だっていうのを強調して怖がらせるっていうのが、まあ強くやるんですよね。で、それも確かに、まあ怖いですから効果あるんですけど、まあ人によってはそういうふうに言われると反発をするというか、信じられない、協力したくないっていうふうに感じる人もいるので、まあ必ずしもメッセージとしてそれが一番いいってわけではないっていうのは確かにそうだと思うんです。だからこれまで、まあうまくいった経験もあるんだ、まあ政府が言ってるようなことを行動していけばなんとかなるんだっていう、まあそういうメッセージでもいいっていうのは確かに僕もそう思います。
これなんか確かあれですね、山火事が原因でとかいう話あったやつですよね。
はい、そうです。
なんか、山火事が原因やったんとか、あとなんか、温暖化で山火事が増えたら余計あかんのとか、なんかそんなすごいなんか思った気がします。で、なんか何でしたっけ、ソーラージオなんとか、忘れちゃった。
ソーラージオエンジニアリング。
あ、そうそうそう。で、粒子を撒いて、空にね、撒いたら、そこでカバーできて、温暖化が、太陽光を反射させて、温暖化を防げます、みたいな。そう。でも、それは結局、山火事が原因の粒子の時と同じことが起こるんじゃないかって言って、大丈夫なの？みたいな。いや、確かに、ってなって、なんか、そんな、全然考えたことも聞いたこともなかったんで、これ、すごい面白かったなって思い出しました、今。
ありがとうございます。そうなんです。いや、僕もね、全く同じように、この話を初めて見た時に、そんなこと起きてるんだと思って、それで、まあ、人にね、話したくなっちゃうもんで、こういう番組をやってるっていうとこなんです。
はい、ということで、Google ホームに来ていたお便りは、以上になります。ありがとうございました。
番組では今後もメールを募集しています。リンク先はですね、番組の説明のところにありますので、そちらから Google フォームへアクセスしてください。じゃあ今日はなあさん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。わかりますよ。もう私は見飽きイベント怖すぎてしょうがないですもん。いや、見飽きイベント怖えなってなってるから、本当に。